おはようございます。高原剛一郎です。私は先日、Dear Nobody というイギリス人の書いた小説を読みました。こんな話です。高校生の男女が好きでもないのに雰囲気に流され、性的な関係を持ってしまいます。そして女の子は妊娠するんです。お腹が少しずつ大きくなっていきます。彼女にはそれが不愉快でたまりません。それで、お腹の赤ちゃんにノーバディと名付けて語りかけるんです。ノーバディというのは誰でもない、何者でもない、何でもないというそういう意味です。彼女は当然のように中絶手術を受けようとするんですが、いよいよ手術間近となった時、ふっと産むように心変わりするんですね。一体何が起こったんでしょう。ノーバディ、ノーバディって呼びかけ、語りかけているうちに、情が移り、思いが通じ合い、愛おしくなってしまったんですね。いつしか母性に目覚めてしまうんです。そうこうしているうちに、彼女には、自分のお母さんの思い出が欠落していることに気づきます。どんなに昔を思い出そうとしても、お母さんにちゃんと抱いてもらったことがなかったと気がつくんです。一体私のお母さんって、どんな人だったんだろうと、ルーツ探しが始まります。そしてお母さんが、私生児として生まれてきたことを知るんです。話はずっと続くんですが、要するに、自分を丸ごと受け止めてくれる親探しの物語なんですね。この、自分をしっかりと抱き止めてくれる、セーフティーネットのような存在が見当たらないことが、人を不安にしているのではないか、って言うんですね。そしてその不安の解消のため、人はホッとさせてくれるものを求めて、いろんなものにしがみつこうとしているんですが、ことごとく裏切られてしまうのではないでしょうか。聖書の中にこんな言葉があります。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。人間が心を騒ぎ立ち、動揺し、言われなき不安を抱えているその理由、それは本当の自分の魂の親である神から離れているからだと聖書は語るんです。私はこのキリストの言葉から三つのことをお話したいと思います。第一に、あなたをお作りになった神がおられるということです。時々見えない神を信じることはとても難しくて、自分には無理だという方がいらっしゃいます。イギリスのケンブリッジ大学クイーンズカレッジでフェローを務めるプロフェッサーに J. ポーキングホーンという方がいます。この方はノーベル物理学賞を受賞したディラック博士から直接指導を受けた理論物理学者であり、同時にキリスト伝道者でもある方です。彼は次のようなことを語っているんですね。神の存在を見分けることの難しさは、一つには神の不在を経験したことがないからです。ちょうどニュートンが重力を発見するまで、人々は重力の存在に気づかなかったのと似ています。重力はニュートンが発見する以前からずっと人間に作用し続けてきましたが、それが重力の存在を見つけにくくしていました。もしほんの一瞬重力が途絶えた後で回復するなら、重力のあるなしの違いが明確になったことでしょう。ただし一瞬でも重力がなくなるなら、その瞬間すべての物質も宇宙も崩壊してしまいます。同じように神は一瞬たりとも存在しなかった時はなく、したがってこの神様の力の恩恵が一瞬たりとも中断したことがないために、かえって神の存在が見えにくいようです。しかし、ニュートンがリンゴの落下をよくよく考え、重力の存在に気づいたように、神の存在の証拠は、ここかしこに存在しているのです、って言うんですね。ニュートンは重力を目で見て発見したわけではありません。ただ、その存在を認めることで、宇宙が合理的に説明できるようになったのです。同じように、神を目で見ることはできません。しかし、 この世界の創造主が目的を持ってこの世界を作ってくださったと考えることで、初めてこの世界の調和やデザイン性を説明することができるんじゃないでしょうか。あなたを作られた神は確かにおられるのです。第二に、キリストを信じることです。キリストは神と神から離れた人間を結びつけるために天から下った神の一人子である方です。単なる宗教家ではありません。人間となった神の子なんです。一体神の子が何のために人間になってまでこの世に生まれてくださったんでしょう。それは人間の罪を人間に代わって償うために来られたのです。キリストは十字架にかかって、あなたが神の前に罪許されるために必要なすべてを成し遂げてくださいました。すなわち、あなたの罪の刑罰を身代わりに引き受け、あなたの罪の永久処分をしてくださったんです。このキリストの身代わりは完全でした。完全であったことを立証するため、神はイエス・キリストを死後3日目によみがえらせてくださったんです。第三に、このキリストを信じるということです。時々信じるということを考えすぎて、頭の中がごちゃごちゃになっている方がいらっしゃいますね。もう自分で信じてるのか信じてないのかもわからなくなってしまったとおっしゃる方です。もうそのまま言ったらノイローゼになりそうですね。ところで、信じるというとき、一番肝心なことって何でしょう？それは、誰を信じるのか、何を信じるのかという信仰の対象なのです。キリストはおっしゃいました。神を信じ、また私を信じなさい。私たちが信ずるべきことは、キリストがしてくださったことは完全だということです。ところが、信じても信じても信じた気にならないという方がいらっしゃいますが、そういう人は大抵キリストを信じているのではなく、キリストを信じている自分の信じ方を信じようとしている場合が多いんです。こんな信じ方でいいんだろうか、こんな信頼の仕方ではまだ足らないんじゃないだろうかと、自分自身の信仰を分析し、解剖し、そこに少しでも疑ってる自分を見つけ出すと、ああ、やっぱり信じてなかったんだ。信じていたらこんな疑いを持つはずがないと苦しむんですね。しかしキリストは、自分の信仰が頼りになるかどうか調べてみなさいなどとは一言もおっしゃっていないのです。どんな人でも自分の信仰を自分で調査してみたら、必ず自信を失うに違いありません。どんな信じ方かを問題にされているなら、一体どこまで立派な信仰でなければならないかという別の問題に発展して、そしていつまで経っても確信を持つことができなくなってしまうんですね。自分の信仰から目を離し、キリストがしてくださった事実に目を留めることなんです。キリストは神を信じ、私を信じなさいとおっしゃったんです。信じようとしている人の信じ方そのものを信仰の対象にしている限り、平安は来ません。なぜなら、信仰の対象を間違っているからです。自分の信仰なんて土台大したことないんですね。そんな大したことのない疑い深い、どうしようもない私をすら、キリストは面倒を見てくださると信じるんです。あなたの信仰の実力を信ずるのではなく、疑いやすい私をも完全に救うことのできるキリストの実力を信じるんです。キリストには私のような不信仰なものをも救うことができると信ずるときに、魂に平安が来るんですね。そのとき信仰の対象はキリストそのものになっているからです。どうぞあなたも、自分から目を離し、キリストを仰いで救われてください。心からお勧めしたいと思います。